旧約聖書を朗読します。今日は出エジプト記16章1節から18節まで。旧約聖書119ページの下の段です。お読みします。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。これはエジプトの国を出た年の第2の月の15日であった。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。モーセはさらに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって、主があなたたちの不平を聞かれたから主の前に集まれと命じなさい、と言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒野の方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満足する。あなたたちはこうして、私があなたたちの神、主であることを知るようになると。夕方になると、うずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、見よ、荒野の地表を覆って薄く壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はこれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はそのようにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りることなく、それぞれが必要な分を集めた。続いて、ヨハネによる福音書6章22節から59節。新約聖書175ページです。お読みします。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。 ところが他の小舟が数艘ティベリアスから、主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べた場所に近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖はアレノでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだものは皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖はアレノでマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生けるパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。そこでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。 生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きているように、私を食べるものも私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。お祈りします。世界と命の創造者である神様、あなたの皆を称えます。今日この暑い日に私たちはここに集い、もう一度聖書の御言葉に耳を傾けようとしています。神様、どうぞこのような気候の激しい変化の中にあって皆の健康をお支えください。食物に入るものに雨を与え、私たちの命をお守りください。私たちの周囲でさまざまな困難に遭い、病を抱え、心を患い、どうやって生きていっていいのかわからない、また日々を暮らすことが容易でない方々がおられます。目を世界に転じれば、ある国ではたくさんの食べ物が捨てられている一方で、ある国では子どもたちが食べ物がなくて死んできます。神様、どうぞ私たちの罪を許し、この世界を哀れに思って私たちをお救いください。聖霊なる神様、今日も聖書を通して私たちに語り、理解を授けてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。現在は世界中で、食品価格が高騰しているというふうに聞いております。その理由はおそらくいろいろあるのでしょうけれど、私が理解できた限りで言えば、原油価格が高騰したために、あらゆる経済活動の経費が前よりもたくさんかかるようになった、だから農業についても同じようにお金がかかるようになったということが一つ。それからもう一つよく聞きますのが、その、石油に代わる燃料として、とりわけ米国がバイオエタノールという、ものを、燃料に使うという政策を打ち出したために、その原料であるトウモロコシが、食べ物ではなく燃料の方に回された、そしてトウモロコシの価格全体が食べ物も燃料のものも含めて高くなった、こういうことがあるからだと、聞きました。本来は食べ物であるものを、お金持ちが自動車を走らせるための燃料に使うことによって、貧しい人々の食べ物が高くなって食べられなくなるというのであれば、これはとんでもないエゴイズムです。先ほど読みましたヨハネによる福音書の聖書箇所の直前には、イエスが大麦パン5つとお魚2匹で5000人の男性を含む大群衆を養ったという給食の奇跡の物語が配置されています。6章の初めの部分です。ヨハネ福音書の奇跡物語には、このパンの奇跡と同様に、この世で必要とされる物質をあふれんばかりに与えるイエスというモチーフが時々現れます。病気を治したり死者を蘇生させたりという奇跡物語は他の福音書にも出てまいります。そしてパンの奇跡は他の福音書にも皆さんご存知のように出てくるのですけれども、例えばこういうのがありますね。ご存知と思いますが、結婚式で大量の水をブドウ酒に変えた、あれはヨハネ福音書のイエスです。それからガリラヤ湖で働く漁師に大量のお魚の量をプレゼントした、 これもヨハネ福音書のイエスです。それと共通しているイエス像なんですね。でさらにパンと魚の奇跡に続きまして、イエスが湖の上を渡ったという奇跡が語られております。夜中にガリラヤ湖を船で渡っていた弟子たちのもとにイエスが歩いて追いついてきたという奇跡です。こうした物語は、自らの力で圧倒的な物量の食べ物を与え、なおかつ超自然的な奇跡を行う神のような存在としてイエスを描いているのだと思います。背後にあるのはすごく素朴な信仰です。現代の社会では大量の食料の配給はおそらく世界的な食品産業が行うのだと思います。そして高速大量輸送はとりわけ航空産業が担っております。イエス時代の人々が現代の東京のような大都市におけるスーパーマーケットに取り揃えられた食べ物を見たら、また、巨大な飛行機に乗って行き交う人々の姿を目の当たりにしたら、一体何というでしょうか。もしかしてイエスの奇跡よりもっとすごいというのではないでしょうか。しかしイエスの奇跡と現代の輸送技術との間にはいくつか決定的な違いがあります。イエスはお腹を空かせた人々の必要を満たすために、しかしその必要をはるかに超えて豊かに食べ物を与えました。これに対して現代の食品産業も投資ファンドもひたすら自らの利益のために活動しております。食べ物は生きるために必要なものなのではありません。この人たちにとって商売の道具です。投機の対象なのです。だから食物食べ物の値段を釣り上げることができるわけです。でもその一方で、例えばソマリアでは WFP が食料を送り届けようとしても紛争のために、それから予算が限られているのに食料の価格が高騰したために全然届けられない。さらにヨハネ福音書のイエスはパンの奇跡につなげて、私が命のパンだ、私は天から下ってきたパンだと言っています。彼は自分の人格を通して食べ物と神を結び合わせている。でも現代のパンは、スーパーマーケットで売られている食べ物はもはや神に結びつけて理解されることはないと思います。あそこで神様と呼ばれているのはお客様です。私たちのことですね。もともといただきますという食前の言葉はおそらくは私の命を養うために犠牲になった別の命をいただく、その感謝の言葉であったろうと思います。食事というのは命のやり取りだった。でも今のグルメブームは、そうした命を養うとか誰かの犠牲の上で私たちが生きていくとか、そういう文脈はまるっきりなくなりまして、贅沢さへの果てしない欲望の追求でしかないように思います。ヨハネ福音書のイエスの言葉は大変象徴的です。先ほど読んで皆さんも感じていただけたと思います。そしてヨハネ福音書のイエスは他の福音書の場合と比べまして、単純な特徴として大変話が長いですね。でそれはこの福音書の特徴です。でなぜ話が長いかと言いますと、ヨハネによる福音書はイエス・キリストとは一体何者なのかということをめぐって、与えられたイエス伝承を手がかりにして、今回の場合ですとパンの奇跡の伝承を手がかりにして、イエスとはどういう人格なのかということを繰り返し繰り返し問い続けて、 で出てきた答えを一旦置いといて、また別のところからその問い、新しい問いを取り上げたりしながら、そのリフレクションを繰り返すんですね。そして出来上がって結晶していたような言葉を主人公イエスの口に入れているのです。つまり論理展開は一筋縄ではありません。こう相互に穏やかに関連しながらうねうねと、その都度フォーカスポイントを変えて解釈を積み重ねる、そういうスタイル、これがヨハネ福音書の思考スタイルです。で、今日のテキスト、今お読みしましたところにもイエスの、対話の相手、これはユダヤ人であったり弟子たちであったりするのですが、イエスのことを何度も誤解しております。しかしこれは本当にこういう人たちがイエスをこう誤解したというふうに、取ってもよろしいのですけれども、むしろそれよりも、福音書を書いた人がイエス・キリストをどう理解してはならないかということをはっきりさせるために書いているのだと、読むことも十分に可能です。その誤解、ごく大雑把にカウントしますととりあえず3つほどあると思います。1つ目は、私は26節から29節あたりを見ながら思ったのですが、イエスの奇跡を満腹するということでだけ捉えるという誤解です。イエスはこう言っています。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したからだ。わざわざパンを食べさせてやり、そのイエスを追ってきた群衆に対して、普通こういうことを言うでしょうか、ちょっと冷たいなと思いませんか。でもいいんです。問題はですね、パンの、物量的な側面にのみ注目する奇跡理解を退けようとしているのです。わかりますか。パンは神様を指し示している、本当の命の与え手である。なのにそのパンが指し示すものを見ようとしないで、つまりパンが印であることを否定して自分のお腹を満たすということだけを考える、これはダメだよと言っているんです。イエスはこう言います。朽ちる食べ物のためではなく、永遠の命にまでとどまる食べ物のために働きなさい。具体的には神が使わしたものを信じなさい。これはイエスという人格を通して食べ物と神様がつながるということを体験しなさいという意味だと思います。それが一つ目の誤解でした。もう一つは、私は30節から40節あたりを見ながら考えましたが、印を要求するという誤解です。ここでは印の要求というのは、お前が神から派遣された使者であることを証明してみろという意味ですね。群衆はかつてのイスラエルの先祖が荒野でマナを食べたのと同じような奇跡を、行ってほしい、私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますかとイエスに問うています。皆さん運転免許証はお持ちですか。あれ一応証明書ですよね。あれを発行しているのは、すいません、運輸省ですか、運輸大臣ですか。私とは違う人じゃないと私を証明できないんですよね。で、奇跡によってお前を証明しろっていう時には、その奇跡が指し示す運輸大臣でも神様でもよろしいんですが、それと私が別物であるのが前提です。別物でなければ私を証明しないからです。ですよね。でもイエスはどう答えるでしょうか。私がそのパンだ、だから私は自分で自分を証明することはできないって答えるのです。印の要求をされても私には証明はできない、私がそれだからだと言っています。イエス自身が神様からのプレゼントなのです。だからヨハネのイエスは あなた方は私を見ているのに信じないと言います。信仰は運転免許証や証明書のようなものとはどうやら違うんですね。イエスを見る態度が。一体神が人の命を養っていることを証明する存在は誰なのでしょうか。モーセでしょうか、キリストでしょうか、モハメッドでしょうか、ブッダでしょうか、他にいるんでしょうか。誰であってもいいと思いますが、それでもはっきり言えますことは、印を求めるということは、その求められた人に対する不信任、疑いを前提としているということですね。信じてないから証明しろと要求するわけです。信用できないから。そしてその人のしていることを真に受けない。イエスがパンを増やしたということを真に受けない。彼が命を与えたということを真に受けないのです。これが2つ目の要求ですね。誤解でした。それからもう一つは、41節以下を見ていて感じましたが、イエスはお父さんとお母さんから生まれてきた普通の人間なのだから、天から下ってきたパンなんかじゃないという、反論です。これはヨセフの息子イエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。ヨハネ福音書は皆さん処女降誕の物語を知りません。普通のお父さんとお母さんから普通に生まれてきたと捉えています。でもここでもっと大事なのは次のこと、このような普通の人間が天から下ってきたパンであるとどうして言えるのか、あるいはそんなはずは常識的に見てありえないのかという問題。これは、言葉は肉となったという受肉の、思想の根幹に関わる問題です。イエスはこう言います。私は天から下ってきた生けるパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。この発言はイエスが人間であることの否定ではありません。そうではなくて、イエスという人格が神と交流する、しかもその交流は永遠なのです。無限の交流を行う、そのような場として、信じる者たちに与えられているのだ。そういう意味でイエスは天から下ってきたパンなのだ。この交流が人間の命を養うのだという理解だと思います。このことは論証できるものではありません。論証ではなくて経験すべきことなのだと思います。さらに、最後の方51節以下を見ますと、以上のようなリフレクションを踏まえた上で生産式を明らかに意識した言葉が、集中して現れます。私の肉を食べるといった、かなり激しい表現も出てまいります。この部分52節以下は、学者たちは多分これは後から付加されたのだというふうに言っています。通常のヨハネの思想とはいろんな点で随分違いがあるからです。でもこの部分が付加されて、ヨハネ福音書が大教会の福音書として受け入れられていったということは私には非常によく理解ができます。つまりヨハネ福音書の受肉の思想は生産式という場所で受け入れられていったわけです。生産式とはイエスが神が与える命のプレゼントであることを味わう場所なのです。そしてイエスが神と人をつなぐ人格であることを経験する場所です。その時の大事なポイントはおそらくいくつかありますが、命は分かち合うものだということです。イエスが与える、私たちは受ける、私たちはイエスの体を独占しない、分かち合うのです。そのように考えますと、この世界にあるすべての食べ物はイエスを通して私たちと神様を結ぶものであることが分かります。 いただきますという日本語はそういう方向に向けて広げて解釈してもいいのではないでしょうか。イエスの命を通して私たちに与えられた神の命を分かち合いますという意味に。神は食べ物を豊かに与えます。そして私たちはしばしば自分たちのことを生産者と呼んだり消費者と呼んだりしますけれども、それは今の産業社会ではそう呼ばれているというだけのことであって、本来は分かち合う存在です。全部自分に取らないで渡すべき、ちょうど生産式のパンのように、あれはそういう意味なんだと思います。命を分かち合う、その神から与えられた命のシンボルであるイエスを分かち合うことによって共に生きていく、これが私は命のパンであるというイエスの言葉が教えていることだろうと思います。お祈りいたします。神様、あなたは私たちに命をお与えになり、命を養うための食べ物をお与えになり、生けるパンとしてあなたの一人子キリストをお与えになりました。私たちはその命を分かち合っていけますように、そして真理へと到達することができますように、あなたに感謝し、あなたの賜物を信仰のうちに受けて歩みたいと思います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではご一緒に賛美歌を歌いたいと思います。419番です。お立ちください。